コロサイ人への手紙1章24節から26節です。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて、今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。
皆さん、おはようございます。本日も皆様と共に素晴らしい神様を礼拝できますことを感謝いたします。皆様のお祈りのおかげで今日も説教の箇所を準備することができました。心から語ります。どうぞ皆様も祈りながら支えていただきたいと思います。主と教会に仕えると題して、副題は主の教会のために受ける苦しみを喜びとすると題して説教いたします。御言葉を読みします。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。パウロのこの時代の獄中時に、この手紙を書きました時は獄中におりました。コロサイ人を含む異邦人に連動する上で当然の苦しみと自覚していたのです。主に愛され救われたパウロは、主と教会、主の体である教会、兄弟姉妹を心から愛していました。ですから主と教会のために受ける苦しみを喜びとしておりました。その苦しみによって多くの人々が福音の恵みに預かるとするなら、大いなる喜びだったのです。足りない私もそのことを、3つの教会を牧しながら、どこの教会に行っても試練があるということが分かり、でもその試練はマイナスではないのだ。神の御業が前進するためには、どの教会でも苦しみを通る。でもその苦しみを通して神は教会を祝福し、人々を救ってくださるということを経験してまいりました。ですから苦しみイコール嫌なものではなく、喜び祝福でもあるという、この苦しみと喜びは共存するということを学び続けています。主の体である教会を迫害しておりましたパウロに現れた主はこう言われました。まだパウロがイエス様を信じる前の使徒9章をお読みします。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。パウロが私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりですと、イエス様は劇的にパウロに出会われた時に、その時に最初からパウロに、あなたは私の福音宣教のために、そして教会形成をするためにはどんなに苦しまなければならないかを最初からお伝えになったのです。でもこれは本当に神様の誠実さだと思います。普通宗教というものは、信じたら商売繁盛、あるいは人生全部うまくいきますよという宗教は多いと思います。でも信じても苦しみがありますよと教えなさる宗教は少ないと思います。でもキリスト教のみは、正直にイエス様を信じたら罪の許しと永遠の日と祝福もありますけれども、イエス様を信じるがゆえの苦しみもありますよと最初から教えている唯一のキリスト教ではないかと私は思います。裏を返せば、それほどイエス様は真実な方だということです。誰がこのセールするときに何かそのものの悪い点を言う人がいるでしょうか。良い点だけを言って売るのが普通のやり方でしょう。でもイエス様は違う。 私のために苦しみがありますよ。自分を捨てて私についていきたいと思うなら祝福も救いもいっぱいありますが、自分を捨て自分の十字架、主についていくがゆえの主のための苦しみがありますよ。私がそれぞれに与えられた苦しみを負い、その上で私についてきなさいとおっしゃいました。しかし常に苦しみの中で大きな恵み、愛があることを忘れてはなりません。確かにキリストにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。しかし先ほどお読みしました苦しみの中に神の深い慰めがあることを今日覚えましょう。苦しみは私たちを慰めの人に変えます。私がもし約50年間イエス様を信じて良いことばかりで何の苦しみもなければ私は人を慰めることはできない人間になっていたでしょう。でも多くの苦しみを神は私を愛するがゆえにくださっています。そして信仰者である皆さんにも同じです。全部が思った通りに言っている人生を歩んでいる人を見たことがありません。逆に言うと神様は皆さんに愛して試練をくださっています。そして試練にあった分他の人に寄り添い、その方の痛みを心で共感する人に変えられています。パウロは慰めの人に変えられた御言葉、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。私は苦しみを味わう前、心からの慰め共感はできないものでした。でも神のご配慮の中で一つ一つ苦しみを与えてくださいました。結婚いたしましても妻と私が本当に向き合わなければならないところを通りました。本当に夫婦の間で愛し合うということは自我が丸裸になる場所でありますから、本当にイエス様のおかげで真剣に話し合い和解したりして乗り越えてきました。子ども子育てが始まってからも本当に精一杯愛情を注いだつもりでしたが、いろんなことがあり子育ての大変さを経験しました。その度に子育てをなさっている方を見守りながら、いろんなことがあるということを思いながら取りなすものに変えられ続けています。また親を九州から母を迎えて13年間介護させていただき、妻がどんなにそばにいて大変であるかと同時に母の思いも伝わりました。自分が好きで認知症になったのではないけれども、だんだん老いていく自分の姿を寂しく思っている姿を見て、本当に人間理解が欠けていた私が少しずつ老いていくということは自分の老いを寂しく思うのだなということも思いやることができるようになりました。と同時に、私は若い時にご年配の方から介護の悩みを負担を聞くときに両方のお気持ちを配慮する立場にある牧師でありますから、両方とも介護なさる方も介護していただく方も本当に両方愛して祈っていましたが、気持ち的には大変ですね、祈りますと言葉では言いましたが、本当に共感の度合いは弱かったです。それはそこを通ってませんので。でも神様がそこを通らせられたとき、私が言葉が少なくても大変ですね、でも祈ります、介護をされる側も介護をする側も大変な配慮と、そして心の葛藤を覚えながらなさっているということを今思いながら取りなしをさせていただいています。でもそれは神様が私に与えてくださった一つずつの経験が益となって他の方を 慰める、あるいは共感する、寄り添うものに変え続けておられるんだということが聖書から少しずつ分かってきました。真の慰めとは、上から慰めてやろうと多くの言葉を並べ立てることではありません。それではかえって傷つけ、相手を惨めにさせます。真の慰めの人とは、その人の上にではなく傍ら、そばにいる人です。傍らにいる人、寄り添う人、良かれと思うことを一方的にしゃべるのではなく、沈黙を受け止め、またその人の言葉に耳を傾け、涙される時は一緒に泣くことです。その後、もし相手の方があなたの経験した苦しみ、慰めの神のことを聞かせてくださいと言われたら、その時に分かち合います。そこに慰め主なりご聖霊は臨在され、働かれます。苦しみには神の深いご目的、意味があるのです。偶然はない。ご聖霊の言語は、そばに寄り添う、励ますという言語ですから、まさに聖霊越しの慰めは、そばに寄り添って慰めるというお言葉です。苦しみに遭う前には、私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。苦しみに遭う前には、私は他の人を上から目線でもっと頑張らなきゃと言いました、しかし今はあなたの言葉を、寄り添うこと、その方の痛みに寄り添うことを守ります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました。自分が苦しむことによって、苦しんでいる方の気持ちが少しでも分かり、私はあなたの愛でその方に寄り添うという掟を実践するものに今変えられる途上のものであります。私の実感です。次の御言葉、私はキリストの体、私たちの教会のために自分の身をもってキリストの体の教会の苦しみの欠けたところを満たしているのです。皆さん、この御言葉は多くの誤解を生んできました。ですから今日深く解き明かさせてください。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしている、キリストの苦しみが欠けているという言葉で、この当時のユダヤ人たちはイエス様の十字架を信じるだけでは足りない、私たちの良い行いを積むことによって救われるという教えが始まったのです。そしてカトリックの、プロテスタントが起こるまでのカトリックの教えは、このところからキリストの苦しみの欠けたところを満たすのは殉教者の血であるという教えが今も通っています。でもよくよく聖書を読むと違うのです。なぜならこの時にパウロに働かれた聖霊が働かれ、これを記されたのを霊感と言いますが、この聖書は聖霊の霊感によってパウロがこの手紙を書いたんですが、その時にですね、キリストの苦しみというこの苦しみの言語は、主の食材の苦しみには決して使われてない別の苦しみのギリシャ語を当てているということを今日申し上げたいんです。ですからここにはっきり言語は区別なさっている。キリストの十字架の苦しみではなくて、キリストの苦しみの欠けたところは食材の苦しみではないということを語っています。皆さん、そのことは聖書全体から解釈するとよく申し上げますが、こちらをご覧ください。イエス様が十字架にかかられた時に7つのお言葉を語られました。今日は7つのお言葉を紹介する時間はありませんが、イエス様が十字架で血を流された時にご自分の魂を神に委ねますとおっしゃる前におっしゃった言葉は、完了したとおっしゃったんです。十字架の上で血を流して、 贖いが完了したとおっしゃったということはものすごく大切な言葉なんです。つまりご自分の罪なきお方の血の流されることによって全人類の罪の贖い、償いが完了したのです。だからそこの十字架の血の贖いに誰も加える必要はないという意味の完了したんです。でも残念ながら私を含めて人間は愚かですから、主の十字架では足りないから自分たちの行いを付け加えて救われるんだという教えが生まれたり、殉教者の地位が補われて初めて贖いが完成するという間違った教えが始まったりするのです。ですから私たちはいつも聖書を一箇所からだけではなく他の箇所からも補って、このキリストの苦しみの欠けたところというのは十字架の苦しみの言語ではなくて他の意味があるんだということ、それをこの後解き明かさせてください。まずこれは私たちの罪の贖い、償いのための主の十字架の苦しみに欠けがあったので、パウロが補っているという意味では決してないということを今日覚えて帰ってくだされば、私はそれで十分だと思うほどの箇所です。主の十字架の苦しみ、十字架の血を流された御業は完璧完全で、私たちの罪の贖いは十字架の上で完了した。罪の贖いは罪のないキリストご自身ののみがおできになることであり、その技に誰も付け加えることはできないし付け加える必要はない。主の十字架の血が流され、午前9時から3時まで流されたその清い血の贖いで十分であるということを今日覚えて帰っていただければ幸いです。では解き明かしが必要です。では今日の箇所でキリストの苦しみの欠けたところを満たしているとパウロはどういう意味で言ったのかを解き明かす必要があります。主が十字架の苦しみで完成された贖いではなく、ご聖霊による成果、主の姿への成長のために受ける苦しみのことであるということが他の文脈からわかります。ですから私はあえてカッコ付けてキリストの苦しみのカッコにキリストの体である教会の苦しみの欠けたところ、つまりキリストの教会がもっともっと主の姿に変えられていくために、クリスチャンたちは主の教会が整えられるために神の御訓練としての苦しみを受けるという意味であるということなんですね。この苦しみは主の十字架の御業の後、主を信じる群れ、キリストの体である教会、私たちが主の姿品性に変えられ霊的に成長するために受ける苦しみのことであります。パウロはこう言っています。苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性、イエス様の品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。主の再臨の日まで主の姿品性に成長するためにキリストの体である教会、私たちは主のために光栄な苦しみを受けるということを今日覚えましょう。それが苦しみの欠けたところの意味です。それは贖いの欠けを補う苦しみではなく、私たちが成長するための苦しみ、これは主の弟子とされた印の苦しみであり喜びです。ですから皆さんがクリスチャンになって王権になっている試練は勲章です。あなたが本物のクリスチャンですよ。私が全て主を信じてうまくいってないことも多い、それは苦しみ試練ですが、それは本物のクリスチャンの勲章です。印です。それを通してのみ高慢が砕かれて謙遜になり、私たちはイエス様により頼むものに清められ続けているのであります。パウロはこの時も主に愛され主についていくゆえに受ける苦しみを受けながら福音を伝え教会を立て上げ続けていました。 主の真の弟子であるパウロの本年の告白から励まされましょう。パウロはこう言っています。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは、縄目と苦しみが私を待っているということです。けれども私が神の使命として自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエス様から受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うすることができるなら、私の命は少しも惜しいと思いません。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れますが、行き詰まることはありません。迫害されますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。皆さん、この御言葉も深いですね。もうこの御言葉からだけでも一回説教したいんですが、今日時間がなく。でもこの御言葉の素晴らしさは、四方八方から苦しめられるということを明確に書いてあることです。でも窮することはない、イエス様が共におられるから。クリスチャンでも途方に暮れることがあるということ、これは私たちの慰めですよね。今日皆さんの中に途方に暮れている方があると思います。でもイエス様に頼るなら行き詰まることはない、迫害されますが、神様に見捨てられることはない、永遠の救いの手は変わらない、倒されますが滅びません。ある時にある説教者がこの倒されますが滅びませんをこうボクシングに例えてくださいました。ボクシングの試合で私たちは霊的なノックダウンは受けますが、ノックアウトされることはないと解き明かしてくださったとき、私は本当にこの意味がますます分かりました。ああそうか、私たちは霊的な戦いはあって、試練もあって、ノックダウンすることがあってもノックアウトをすることがない。なぜか、イエス様が共におられますから。人生を投げ出してイエス様から離れることはない。なぜなら、こちらをご覧ください。平吹先生にこのようなメッセージありました。私たちがイエス様を握っていたなら話すでしょう。でもノックアウトがないということは、全能の御手でイエス様に、神様に握られているから、ノックアウトはないんです。今皆さんが今日ノックダウンしそうだなという精神状態の方がありましたら、励ましを受けてください。皆さんが倒れなさっても、倒れた私たちに寄り添ってイエス様がダウンから起こして一緒に歩いてくださる、あるいは立ち上がれなかったら背負ってくださるということを今日覚えて帰っていただきたい。私はこの御言葉で励まされ続けています。福音を伝え、主の教会を讃え上げ、全国運営としてジェカの教会190教会に仕えることは、苦しみを負うことであり、使命を負うことであり、ロー区中連合時代から歴史を知る者として、今私が12名の運営の中で一番年上ということは、ジェカの歴史を皆さんより知っているということです。ここにいらっしゃる八広先生とともに、私も運営員としてまだ ECA 時代、単立連盟とリーベンゼラーと深夜教団と連合するためにはですね、何年も勝ったんです。で、八広先生も私ももうやめた方がいいんじゃないか、もうそれぞれ別々にやった方がまとまりやすいよねと話したこともあるんです。他のグループもそうです。でも神様諦めずに、何度も何度も中連合という集会を開いて、中連合って何ですかってお聞きになる方、それは連合の前に中連合があったんです。つまり緩いつながりで、諦めないで意見を交わしました。でも今遅ればせながら、私は最後の時と思ってますが、今199の現実が運営会で明かされ、 苦しんでいる教会がたくさんあり、相談に乗っております。寄り添ってできる分の助けをしております。今牧師ご自身のご高齢化、教会の方がご高齢化になり、3名の信徒で礼拝を守っていらっしゃる方もあります。弱っている教会をお助けする、でもそこには喜びがあります。このために聖書教会の皆さんの理解を得て、2月1回少しでも全教会をお支え、弱っている教会をお支えする使命があると教えられています。でも皆さん祈ってください。神は、私は神から委ねた務めに従って教会に仕えるものになりました。あなた方に神の言葉、すなわち世々の昔から多くの時代にわたって隠されてきて、今は生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。パウロは神様から委ねられた務めに従い、福音を伝え、教会に仕えるものとなりました。パウロは教会を迫害する者から、クリスチャンを命を落とすほど迫害する、落とさせるほど迫害する者から、教会に仕えるものになりました。少しお明かしをします。何度かお明かししましたが、約50年前、私は阿蘇の、熊本の阿蘇のキャンプ場で神様からの証明を受けました。短く受けます。その時、講師の先生が最後の日招き、この中で生涯を捧げてイエス様の福音を伝える人、牧師になる人という招きに応える人は前に出てください。私はその時に多くの若い方々が出て行き、私はとどまりました。私には夢がありました。成したい職業がありました。神様に祈りました。あの立派な青年の方々を用いてください。私はふさわしくありません。私は一つの職業を持ってイエス様を明かします。それでお許しください。集会が終わりました。阿蘇の山のキャンプ場といっても、その頃は施設が立派でなかったので、本当に普通のテントを張って3人の男性で一緒に青年で寝ました。でも神様はその例えとして言いますが、テントの中に入ってこられ、見えたわけではありませんよ、入ってこられ、私の心に迫られました。あなたは捧げて私の福音を多くの滅びゆく魂のために伝えてくれませんか。いや神様、もうさっきお断りしました、ご勘弁ください。しかしそれが9時から11時ぐらいまで続きました。葛藤、葛藤、葛藤。その中で私はテントから出て、もう2人のお友達は寝てました。阿蘇の山のふもとに登って、月夜を眺めて、神様分かりました、こんなものでもよろしければお捧げします、一人でも多くの滅びゆく魂のために福音を伝えさせてください、主の教会を立て上げさせてください。その時に計り知れない平安が私の心に来ました。そして不思議なことが今回起こります。8月、今年の、去年の暮れでしたか、九州地区の地区運営長の先生から、来年の8月阿蘇のキャンプ場で行われる九州地区の集まりで4回のメッセージをしてくださいませんか。私も母教会九州にも重荷がありましたので、もし私でよければ役員会の了承があればお受けしますので、1週間待ってください。で、役員の方は了承してくださった。でも私はその後思い出したんです。阿蘇のキャンプ場であるということは、もしや私があの照明で葛藤した、神様と格闘した場所に、私は50年後神様が使わされるのだなと分かったとき、神の本当にお計らいを感じました。私は今回8月説教をしながら、そこでの初心に立ち返りたいと思います。皆さんお祈りください。パウロは福音を伝えることと主の教会に仕え、教会を立て上げることの 両方を大切にしました。神は高ぶる人、自分の栄光、自己実現のために人を利用する人、活動主義、神との交わり、人の人格、人との愛の関わりを大切にしない、イベントに集中する人を用いられません。神との深い交わりや自分を知ること、人の痛みを知ること、悔い改めを避け活動することでごまかしていく人を用いられないのです。神は神と福音と教会を大切にして使える人を用いられます。私たちもそうありたい、いや私自身がそうありたい。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。私はこの50年間この御言葉を体験しました。私は高ぶりやすいもので、高ぶった時神は退けられました。へりくだって神様にもう一度立ち返った時、恵みをくださっています。神の言葉を待つことなく伝えるためです。直訳、神の言葉を実現するためです。皆さん、こんなに皆さん命がけで愛されたイエス様の福音を、上手な伝道ではなくてご自分のお言葉で伝えようではありませんか。お祈りして、愛して、仕えて、でまだ拒否された時はじっと忍耐して、でも諦めずに祈って、祈りのノートで祈って、そしてその方があなたの死にているイエス様のことを教えてくださいという日を待って、それまで福音版を渡して、主よ、私は上手な伝道はできません、私も個人伝道を HBA で教えながら私は伝道上手ではないんです、でも欠けたものをその人なりに用いてくださる、皆さんも大切な福音を伝える、皆さんしか伝えることができない方を用意されています。祈ります。恵み深い天のお父様、私たちは命を懸けた福音でイエス様の十字架の地で完了し、贖い救われました。そして私たちにご聖霊とイエス様が共におられ、倒れますがノックダウンはしない、イエス様が倒れている私たちを立て上げ、ある時は背負い支えてくださっていることを感謝します。こんなに素晴らしいイエス様はどこに、救い主はどこにもおられません。どうぞ残りの生涯、神の言葉を私たちの知人友人家族に、私たちなりにお伝えする力をご聖霊がください。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。